Magic love, it's magic love. I wanna be with you every night all day. Magic love, it's magic love. Love you now and forever. I'm in love with you.
こんにちは。2018年11月8日木曜日、19回目の放送となりました。恋のパンプアップ。ちょっと待ってね、今ヒーローのマイクがなくてね、すいません。今日はですね、4人でやっていきますよ。 OK かな。今日はですね、コズコズとゆうやと私とヒーローでやっていきますが、よろしいでしょうか。
はい、こんにちは。
こんにちは。
すみません、ちょっとマイクの設定がですね、ちょっとずれてたので、
は
い、
イヤホンは
いやでも
コズコズと私交代して、
でも
ゆうやがこう
なって、めっちゃ面白かった今。そうそう、設定終わって、あの音楽、じゃあ音楽スタートした瞬間にこんにちはです。あ、そうか、マイクがないよと。マイクないのにこんにちはってすごいよね、目の前のこと見えてないというさあ、ちょっとあのマイクがですね、あの目の前にないのにこんにちはって言ってる珍事件が起こりましたので、さあここで改めてもう一度ご紹介したいと思います。こんにちは。
こんにちは。
2018年10 11月8日木曜日、19回目の放送となりました、恋のパンプアップ。ワークアウトパーソナルトレーナー高田博之です。そして
恋のパーソナルトレーナー高田詩です。
筋肉と恋愛におけるパーソナルトレーナーの2人が沖縄の独身男女を応援する実践型恋愛バラエティ番組。
今日は準レギュラーの現代版余興ヤンザヤ代表ムル山田さん、そして余興ダンサー小豚小杖さんと一緒に1時間生放送でお届けいたします。恋のパンプアップ。この番組は
限界からのトゥモア、オーダーメイドボディメイク、ヒーローズワークアウト、
沖縄最大級縁結びイベントマジックラブ、
株式会社琉球マーメイドの提供でお届けいたします。Magic love, it's magic love. I wanna be with you every night all day. Magic love, it's magic love. I love you deeply, every all my heart. Magic love, it's magic love. I wanna be with you every night all day. Magic love, it's magic love. Love you now and forever. I'm in love with you.パーティータイム。
どこなの？どこ？
もうこれ音楽だけ。
リズムに乗らない
で。音楽。
全然
リズ
ム。リズム。
カウント、カウントちゃんと。
あ、すみません。
何カウントあれ？8カウント？
8カウント。まあこれやりながらタイミングがあるので、あの慣れてほしいと思います。はい、では改めまして、こんにちは。
こんにちは。
筋肉は自信に変わる。ワークアウトパーソナルトレーナースーパーヒーローこと高田博之です。そして
出会いは運命に変わる恋のパーソナルトレーナー高田詩です。そして
マッチョとお肉を愛する女余興ダンサー小豚小杖こと久保田小杖です。そして
ミラクル君の展示会に行ってきました、現代版余興ヤンゼア代表ムル山田です。
よろしくお願いします。
今日4人揃った、久
あのミラクル君の展示会、うん、行きました。
みんな行った。
みんな行った。
ね、コズコズも行ったよね。
よ
どうでした？
楽しかった。
なんだろう、元気が出たね。
どういう。
俺初めましだったんですよ、ミラクル君。
あ、そうなんだ。
あ、
そっか。はい、あ、そか、はい、そか、
私たちもラジオで初めましてだからね。そう、ラジオ。先週いなかったから。
ラジオで、あの、初めましてで、また面白いミラクルを起こしてくれた、ね、
はい、
ミラク
ル君でした。聞いた先週の。
ちゃんと音拾ってたよ。
聞いてないまだ。
ちゃんと音拾ってたから。爆風2回だよ、2回。
2回。よく聞いたら、あれ、これもだよね。
16分3秒と26分35秒です。
デイジー、あのなんか俺あのそのたまたま家族で行ったんですよ、
うんうんうん、
展示会、
うんうん、
で子供がちょっと圧倒されて、
ああだからね、なんか
ガサッツっていうか、なんかどんどん来るさ、 あっちが、
あ、本当来てた、
で、あ、はい、来るんですよ、で、
あ、そうなんだ、
で僕の長女どっちかというと人見知りなんで、だからそれであんまりなんか来る感じじゃなくて、うんうん、でそれでうんうんと思ってたけど、もう行って行ってってか、もう嫌だ怖い怖いって言ってて、でその後にその初恋クルマニオンの健吾が来てたんですよ、僕親戚なんですけど、
だからね親戚ってね、
そうそうそうそう、顔似てますね、系統
だから言われたら、は
い、で来てって、あの師匠のお父さんが、
うん、
あのミラクル君に、
う
ん、あのクルマニオン乗ってたずっとで校長先生が来よったんですよ、うん、あのミラクル君の
学校の、
そら白間さん別のお客さんやってて、はいはい、僕は健吾と喋ってて、ミラクル君がこの校長先生に健吾のこと紹介してたんですよ、
すごい、
クロワッサンの健吾って
クロワッサン、
そういう意味なんだ、はいはい、初恋クロマニオン
の黒だけ取ってクロワッサンの健吾って、は
いはいはい、かわいい
言ってて、うう校長先生がうんうんみたいな感じで健吾が あ初恋クロマニオンが健吾と申しますって言って、俺もずっと横で爆笑してて、そうそうそうそう、
なるほど、そのクロワッサン、ね、
そのクロワッサン
だった、顔が似てるのかなと思った、
クロマニオンの黒とって多分クロワッサン
って、クロワッサンを差し入れしたからクロワッサン、
私もクロワッサンのお兄ちゃんっていう意味と思ったね、
黒しか聞こえてなんか撮ってなかったんだぜ ね、
子供ね、黒当たってるからね、
かわいい、
そんな感じでした、
笑いを常に与えてるね、
ゴンタ君、
ゴンタ君普通にしてるだけ、
本当の名前
だから、
本当の名前がゴンタ君、うんうん、かわいい、
キャラみあのね、イルサの
そうそう、
なんかあんな感じだし、ね、本当に、
なんとかネームみたいな、
そうそうそう、
なのかなと、ペンネームみたいな、
ゴンタって本当の名前
っていうか、めっちゃテレビ出てたけど、
だからよ、見た
ばっくり、
いや感動した ね
取材がすご い、うん、すごい、あ、なんか展示会の来場者数500名超えた、
超えた、
やば、
いや最終日ちょうど東京から帰ってくる時で間に合ったんですけど、ちょうどタイミング悪く、あの飛行機が遅延になったんですよ、40分ぐらい遅延になったんで、ああこれも間に合わないかなと思って、で飛行機が到着して、急いで飛ばしていったら、まだあの片付けも入る前、
うん、
で前のお客さんがいて、で前のお客さん対応してて、
う
ん、ちょうど最後あの、
ね、
運よく入れて、うん、で僕が502名でしたっけ、2番か501か、
そうなんだ、
501、私が500名ぴったりだった、
あ、最後のお客さん、
そうそうそう、一番最後、
俺がいた時にもあのウーターとヒロまだ来ないのって言って
た、そうだからもう、
そう最終日に日曜日にねって言って、
でも俺がいた時って12時ぐらいですかね、
あいや
1時ぐらい、だからずっとまだ来ないのって、
あいやずっと待ってたんだ、
かわいい、ね、
であの白間さんがウータさんとヒーローさんって言えって言ってましたじゃないだろヒーローさんだろ、
ヒーローとウータ友達って言ってたよ、こっちで、かわいいね、
こっちでラジオで会ったのが初対面で、
うん、
で、
うん、
会場に行って2回目あったんだけど、それでも友達って言ってくれて、もう俺嬉しかったね、プリッツはいはい、ヒロはい、もう
大きいミラクル君って白間さんに言われてたよ、
あケイトが一緒だからね、
うん、それなんか、なんていうの、
純粋っていうか
友達って感覚なんだろうね、大人っていうより、大人ってなんか全部こんなしないよあんなしないよってなんか注意するさ、子供に、うんうん、あれがなくて一緒に遊ぶから、
あ、はいはいはい、
なんか友達みたいな感覚なんだろうね、
ずっと一緒に遊んでたな、あのゴンタ君が下に行ってこう机の下にあのずっと自分の居場所があるんだと、下
で休憩入ります
って言って、ハンモックで寝たりとか、この椅子の、あ、机の下でこういろいろとなんかプリッツ食べたりとか、いろいろ
秘密基地みたいな、
そこに呼ばれて、で一緒に対談して話してて、で
机の下よ、
靴が結構、あ、珍しい、かっこいい靴だなと思って、
金色
のね、かっこいい靴だなと思って、ちょっと貸してって言って、あ、かっこいい靴だな、うん、匂い嗅いで臭いって言ったからあの受けでよ、うん、臭いなって言ったから、あ、母ちゃんすまんとか言って、
かわいかった
やり取りが、あ、俺ちょっと申し訳なかったなと思って、
母ちゃ
ん
冗談で冗談で冗談でって言ったら目頭を添えて母ちゃんすまんって超可愛い返しが、
後でちょっとフォロー入れるところ
から、うん、そうだからね、うん、って言って白馬さんにも本当はいい匂いでしたって LINE して黄色がね、
いやもう お詫びにもうこの3日間こう頑張ったってことで、じゃあ今度打ち上げで焼肉食べに行こうって言ったら、うん、断らぬって言われて、うん、断らないってことね、断られたのかなと思って
断らぬって言
った、そっから表現が来るんだな、
すごいよ、ね、返しもすごいし、うん、落ち着いてるしね、落ち着いてる
し、すごい
でさ、はい、展示会めっちゃ楽しかったみたいで、うん、来週もやろうって
そうそう来週もやろうって言って、ね、言って、ね、
お父さんの方がもう持たないから、ね、なんかなだめたらしいけど、ね、でも楽しかったってよくない、うん、なんか子供がもう嫌だとか疲れたって言うんじゃなくて、またやりたいって言うってことはすごい嬉しかったんだですね、
すごい、この展示会をご協力してくれた沖縄ダイアログさんでしたっけ、はい、ダイアログさんとか、あとはいろんな方々が関わってくれて、すごい子供に夢を与える、そういう企画だったんだなと僕は思いました、感動しましたね、
素敵だったな、うん、またね、ぜひ、まあ、年内あるか分かんないけど、でもまたミラクルエキシビション2019、うん、
2019、
はい、もう動物シリーズとかすごい楽しみ、
ね、シリーズ化してほしいね、
動物どう描くのかが気になるね、
いやもうすごい、あの想像力、こうマッキーペンで一筆書きっていうから、うん、すごい、
ね、らしいよね、うん、
すごいなと、
すごい
改めて思いました、
はい、はい、メール来ています、
はい、ありがとうございます、はい、
恋パンネームエミ太郎さん、
はい、おエミ太郎さんありがとうございます、
来年でマジックラブ10年目おめでとうございます、
ありがとうございます、
私たち夫婦が出会った場所でもあり、お友人ができた場所、いろんな方とお話ししていろいろと学んだ場所なので、来年で終わってしまうと聞いて正直寂しい気持ちになりますが、
そうですよね、
新しい体と健康のための10年にしていくためという理由を聞いて、以前から YouTube でキラキラ生き生きしているお二人を拝見していたので納得できました、
ありがとうございます、
これからも体と健康のために向けて努力されているお二人を微力ながら応援していきたいと思います、
あ、ありがとうございます、
ありがとうございます、
たくさん応援してくださいね、お願いします、
エミ太郎さんも年賀状もくれるから、
もう年賀状をいただいて、それで僕は覚えてる、
二人目も生まれて、
おすごい、
エミ太郎さんは男
女性、
あ女性、なんで太郎なの、う
ん、
だからどっちの方がエミは女だし太郎は男、
旦那さんの名前が太郎なんだ、いや分からないけど、まあまあ、はい、
はい、女性です、
ありがとうございます、
あとですね、はい、また来てますよ、
はい、ありがとうございます、
恋パンネーム美容師 M さん、これはは
いはいはい、久しぶり、
いい
久しぶりですね、ね、
そうなの、
美容師 M さん、うん、お久しぶりです、恋パンの皆様、
どうもお久しぶりです、
実はご報告があります、
待って、
もしかして
彼氏ができた、
あ正解
でしょ、
すごい、数年ぶりに彼氏ができました、
おめでとうございます、
ゆうや、すごい、
さすが、
2歳年上です、
2歳、
おお、
そう、お付き合いしてまだ1ヶ月経っていないのですが、
ほやほやですな、
これまでマジックラブのブログやマジックラブに参加していろいろ学んだことがいい結果につながったと思っています、
ありがとうございます、
頼りベタですが、ウーターさんのアドバイスで頼るのも練習が必要ってあったので、いろいろ考えながら試行錯誤しながら頼る練習中です、
いいですね、
いろんなことを素直に話せる彼なので、素直になろうって力まずにお付き合いができてます、
超いい感じですね、それ
最後のマジックラブに参加したかったのですが、
あでもするかもしれないよ、
いや大丈夫、もう大丈夫ですね、
まあまあまあまあ、もしなかった時はね、万が一最悪はマジックラブがあるっていうことを忘れてもらえ、
忘れずに心に留めてっていう、
美容師 M さん、マジックラブを保険にしないでくださいね、
はい、はい、今は自分のお付き合いに集中します、
はい、
恋パンはちゃんと毎週聞いていますので、おー、ありがとうございます、これからも男女のコミュニケーションの話など楽しみにしています、
いやー、これね、
マジックラブは100対100に2回20対20に1回の合計3回参加しました、
お
毎回優しくて素敵な男性が多く、とても楽しい時間が過ごせました、
あー、はい、よかったです、
ウーターさんがブログでよく言ってるように、うん、練習だと思って参加したら楽しめますよっていうのが今思えば本当だなと思います、ま
あ、確かにリラックスできますからね、
うんうん、練習だと思ってリラックスした方が楽しめたし、女友達もできました、
あ、同性の友達もね、うんうん、
これからも応援していますので、これからの活動楽しみにしています、
はい、
はい、ありがとうございます。はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
さあ、ここでツイキャスご紹介したいと思います。
ちょっと待って、ちょっと待って。
はい、
チブルハギーは？
いい、来てた来てた、そういえばメール。
ほら、
危ない、
危ない、
ね、絶対いるはずなのに。よ
かった、よかった、ツイキャス先行こうか。
オッケー、わかりました。
危ない。
いや、いつも俺チブルハギー楽しみにしてるのに。今日ないの、喧嘩したのかなと思って、先週俺がいない間に。
いや、どんなやってラジオとリスナーさん。
いや、おかしいさ、来てる
リスナーとラジオの。
ツイキャス移行するからすぐ。あ、来てるでしょやっぱり。
いやいや、ツイキャスもたくさんね、来てるから。
あ、じゃあ、
そうっす。いやいや、じゃあ、まあ、まずは、はい。
ツイキャスから
行きますか。はい、じゃあさ、
ホーティエイトさん、ホーティエイトさん。
本番30分前に、はい、今週は間に合わないですかって私がメッセージが、すいません、ちょっと待ってくださいって。
いいね、いいね。
これで読み忘れたらやばいよね。
あ、一応ね、
催促して
るからね。
そうだね。
催促。納期。納期
間に合わない。ありがとうございます。さすが、さすが48さん。
コイパンネーム、ハゲマッチョ48より、
はい、
いつも楽しい放送ありがとうございます。
いいことだ、いつもありがとうございます。
先週ゲストの天才デザイナー、ゴンタ君、
はい、
素晴らしい才能ですね。
そうですね。
マッスル空手。MMA サンボが良かった。
サンボ
あったっけ。
MMA サンボ、
コマンドサンボのこと。
MMA
あれかな、 BMX かな。
あ、 BMX じゃない。
そうでしょ。
MMA って何。
MMA はなかったけど。
MMA
サンボも何。
サンボ、
サンボあった。
なんだろう、
柔術、
柔道。
いや、あれはあったよ。あの、ほら、なんだ、プロレスラー。
ああ
、そういうことかな。
これなんか
名前かな。
何言ってんの。
何言ってんの。
焦ったんじゃない。焦ってか、打ち間違いじゃない。ただの
催促したからね、私が。
そうそうそうそうそう。
まあ、後でゆっくりまた聞いてみたいと
思います。宝夫婦プロデュースで、はい、あのマッスルの T シャツ作ってください。かっこ笑い。
ああ、いいですね。
ところで筋肉オフ会楽しみにしてます。開催するまでしつこく投稿を続けるのでよろしくお願いします。
あ、それいいね。
もちろん山田さん出席希望です。
はいはい、
それまでになるべく肩を直します。
はい、今日の、ね、肩痛めてるって、
ね、今日の放送も楽しみにしています。 PS、 YouTube でのリアルタイム放送はなくなったのでしょうか、ということで。
YouTube
あるでしょ。
あ、そっか。いやいや、あのライブのことでしょ多分。
そう、 YouTube ライブがちょっとね、 YouTube 側の問題もいろいろあって、なんか見れるときと見れないときがあるらしくて、で一番なんていうの、無難なのは FM 那覇のホームページを開くとツイキャスライブとかでこうライブが生ライブ見れるようになってるらしいので、
はいはいはい、
FM 那覇のホームページ、動画で見たい方は、うん、FM 那覇のホームページから見るといいっていう風に、
うん、
さっきスタッフさんに確認しましたのでね。
わかりました、ありがとうございます。
やってみてください。
はい、じゃあオフ会もね、考えないといけないですね。
そうなんですよね。一応こちらの希望としては、
はい、
昼間がいいな。
僕昼間がいいな。
夜、夜。でも、萩町さんは飲みたいわけよ。
飲んで筋肉の話を。
飲みたい
ね。
うんうん。っていう。
でもね、あ、そっか。萩町は飲むんだ。
あ、じゃあ飲んでるって言うんですよ。お酒飲んでる人も、
うん、
お酒飲んでる人もいると思うのでね。はい。
多分飲みたいし、あと運動もして。
したいっていう。
あの、消費してみたいな感じだろうね。
うん、はい。
なのでね、今調整中ですね。
今ね、ちょっといろいろと
開催するまでずっとこれ、逆に開催しないでこれを引っ張ってっていうのも
最後にね、
ずっと引っ張って
4月末ぐらいで、ね、
やらない。いや、
逆にどうなんだろうって
こんなに毎週メールしてるのにやらないっていうのはダメですね。やりましょう。
はい、
はい
はい、
ということで
じゃあツイキャス、
はい、ツイキャスご紹介いたします。
はい、
ライスさん、ハイサイ、こんにちは。ライさん、今日仕事帰り、あ、仕事上がりにワークアウトしちゃう。あ、ずっとワークアウトされてなかったんですかね。ぜひぜひワークアウト頑張ってください。初めての人かな。青い瞳のキャスバルさん、
お、
秋葉原から。あ、そうなんですね。す、秋葉原から。
こんにちは。
こんにちは。
他の番組にツイキャスしてるの見たことありますよ。
あ、なるほど。今は AKB カフェ前です。あ、そうなの。
すごい、行ったことない。
え、ちなみに AKB カフェって秋葉原にあるんですか。僕よく東京行くんですけど、
ういう
聞いたことなくて、
うんうん、
秋葉原に、
はあはあ、
行ってみたい、
ね、行ってみたいですね。
あ、はいはいはい
はい、はいはい、
サトルチネーさんから
聞き
ますよ、
はいはい、
サンボは格闘技の名前ですね、はい、
あ、なるほど。
MMA は総合格闘技っていう意味です。
なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。よかったよかった。
あ、なるほど、秋葉原駅前にあるんですね、先ほどの。 AKB 変えたのが、
うん、そこ、
あ、
そこ
行きたいんでしょ。
いや違う、行きたいんじゃなくて気になってる。あ、そういうカフェあるんだなっていう、うん、
でも AKB って秋葉、あれ
秋葉原の AKB だから
ね、うん、確かにね、
そっか、あ、そっか、
そうそうそう、
そうだよね、
それ取っ手だよね、
うん、なるほど。
ライチさん、うん、
ライチさん、はい、
生放送
やいびん、
生放送やいびん、やいびん、
はい。生放送。
どういうこと？はいでもない、一応ね。
生放送と生放送をかけてやるわけよ。
ああ、そういうことね。
そういうこと。
まあ確かに確かに。
私だよ、ライチさんが。
ライチさんが滑ったんだよ、みたいな。ライチさんが滑ったんだよ、みたいな。
なるほど、なるほど。
でね、ライチさん、
今日のワークアウトメニュー、ストレッチ、懸垂、あ、チンニングね。ウォーキング、ジョギング。あ、いいですね。
チンニングって響き面白いね。
チンニング響き。
なんか、プブってならない？
ちょっと、
あ、
しもた、
あ
らぬこと、
チーンみたいな。
リング。
なんで今ドヤ顔？
大丈夫
で
し
ょ。だからなんで俺ならみたいな。
なんかなんかしもネタって言ったらゆやかな。
ゆやが拾ってくれるから。
拾ってくれるかなっていう。なるほど。あ、はい、青い瞳のキャスバルさん、はい、あ、SKE の卒業生が経営してる店も秋葉原、あ、そうなんですね、へえ、経営してるの、
ね、秋葉原に集中してるんじゃない、
すごいな、
ね、SKE 卒業生が経営してる店の従業員はグラウドル、
グラドル、
あ、グラドル、
グラウドルってグラドルアイドル
のこ
と、あ、そうなの、
すごい、
へえ、
いや、これはもう楽しそうですね、
ちょっと行ってみますか、
ね、行くしかないんじゃない、
うん、覗いていこうかな、
でも一応見とかんとじゃないエンター、ね、
一応見てみたい、見てみたいですね、
うん、どうせ東京行くしね、うん、はい、
はい、
それでは、はい、ここで恋パンの紹介をします、
はい、よろしくお願いします、はい、
沖縄独身男女限定縁結びイベントマジックラブ100対100を開催して9年目、参加した独身男女は5700人を超え、ご結婚されたカップル40組以上、赤ちゃんも10人以上誕生しています、いろんな独身男女の悩みを受け、その中でも一番多い悩みが自分に自信がないということ、
自分に自信がないということ、自信がない原因はどこにあるのかを約9年追求分析した結果、筋肉にたどり着く、はい、出会いの場、仕事の場、人生全てにおいて筋肉の必要性を感じた私たち夫婦が沖縄の独身男女を応援しつつ、ワークアウトの重要性を伝える実践型恋愛バラエティ番組です。実践型というのはこのラジオで聞いた内容を実践できる場、マジックラブがあるということ。次回マジックラブは来年2019年4月28日日曜日、沖縄市コザミュージックタウン3階音市場コンサートホールにて開催いたします、
はい、
参加費は男性3500円、女性2000円です。よろしくお願いします。
かまなかった、
ギリギリだったね、でもね、
ギリギリだった、ね、
だから練習、大きく声出してから強引に持っていきましたね、ヒーローらしい、
乗り切った
乗り切った、
はい、乗り切りました、ありがとうございます。
ということで来年、はい、ね、コズコズがいない時に発表だったんですけど、ね、来年がファイナル、
ね、
ファイナル、
寂しいけど、
はい、
参加しようかな、
うん、10年です、
ぜひ、うん、お願いします、
はい、
ということ で、
ということで
まず最初のコーナー、出会いは
運命に変わる恋愛相談コーナー。
このコーナーでは悩める男女の恋愛における素朴な質問にお答えするコーナーです。この恋のパーソナルトレーナー、私ウータがこれまで縁結びイベントや恋愛相談で沖縄の独身男女1万人以上と関わってきた経験からアドバイスさせていただきます。1万人以上です。はい、ということで、
はい、ということで、さあ、
はい、今日のテーマいいですか。
はい、どうぞ。
なんで、なんでは嫌われる、
ん、嫌われるって、
なんで、なんでは嫌われる、
なんで、なんでってこと、
なんでっていうこのフレーズが嫌われるってこと、
あのね、使い方なんですけど、ね、まあ、女性がちょっとやりがちな、
はいはいはい、
なんで、え、なんでっていうの使い方によってはちょっと男性にめっちゃ煙たがれたり、あ、はあ、もう疲れるこの女の人みたいに思われたりする時があるので、今日ちょっと、うんうん、これ私もなんでなんで今研究中なんですよ、分析中、うん、なのでちょっと今日皆さんの話を聞きながら深掘りしていったりしたいんですけど、会話の中で本当にね意味が分からなくて、え、なんでとかっていうのは全然もちろん成立してるんですけど、例えば私がよく聞く話で、例えば男性が趣味 で、あのフィギュア買ってきました。お
あフィギュア、う
ん、もう超嬉しい、買ってきたみたいな、うん、秋葉原でみたいな、
いやかけた
って言った瞬間、女性がなんでって
このフィギュア買ってきたこと
に対して、しかもなんでこれ買ったの、うん、って言っちゃう女性が多くて、なんで、え、好きだから買ったし、これって言われるのも実はあんま好きじゃないわけ、うんう
ん、あそれはあるかもな、うん、
なんか宝物に対してこれって言われるとカチンってくる男性多いみたいだよね、うん、
ああ多いね、
そういう意味じゃなくて、なんでこれにしたのっていう理由聞きたいんだけど、うん、
これじゃない、これフィギュアだから、
しかもなんで
名前があるから
私一回やってしまったわけ、ヒーローが坊主のスピーカーが大好きだわけ、音がいいなって、うん、でなんでこれにしたのって言った瞬間、えみたいな、
止まったちょっとムってした
、はい、なんかすいませんとか言うけ、え違う違う、すいません、
ああすいません、
ふたこさんはそういうつもりで言ってないんだ、
ケチつけたってやっぱり思われ、うん、えなんでなんで坊主だわけ、なんでこのスピーカーだわけって聞こえたんだ、
あ俺からしたら
こだわりがあるのかなと思って、
俺からちょっと長いけど、なんでムってしたかって言ったら、うん、坊主のスピーカーっていうのはこっちは思い入れがあって、すごい気に入ってるやつを買ってきて、うん、やっと変えた、いろいろと迷ったけど変えた、これでいろいろ音楽聴けるなっていうことを想像してって買ってきた、うん、でこの買ってきたって現状を伝えた、うん、えなんでこれ買ってきたのっていうふうにしたら、うん、これじゃなくてもっと安いのだったりとか、うん、もっとあるんじゃない、なのになんでわざわざこれなの、あすいません
すいませんみたいな、私はなんかこだわりがあったのかなと思って聞きたくて、なんでこれにしたのみたいな、女子同士って結構、ね、あなんでこれにしたのみたいなとか普通に会話で出るわけ、
例えばどんな会話で出ます、女性の
例えば化粧品買いました、あなんでこれにしたのってなんか何かで見たのみたいな、 YouTube でおすすめだったからとかって情報交換するときに結構なんでなんでって普通に使うよね、
そうだね使うかも、うん、普通だね、普通に使うはず、
で私がこれ、うん、今日題材にしたのは、うん、あのエステサロンの女の子が、うん、なんでなんでばっかり言って、私がこのなんでってあんま連発しない方がいいよって言ったわけ、うん、そしたらあ私めっちゃ言います、昨日旦那にも、うん、確かに機嫌悪くなったって言って旦那が、うん、どんな状況だったのってビッグワンにいたって、うん、あのこの女性が、
はいはいはい、
で旦那さんから電話かかってきたって、うん、どこにいるのって言われて、うん、なんでって
あそうそう、
これ女子言わない、結構言われない、どこにいるのって言われてなんで、
あでも俺も喧嘩してるときは言います、
うん、あなんで言わんといけんみたいな、
うん、あだからもうそんな感じですよ、多分だから
それで逆にそう聞こえちゃうってことだよね、
逆に喧嘩してない普通の状態だったら言う、
言わない言わない、
聞かれたときに、
うん、言わない
この場合って女の人ってなんでな、あのどこにいるのって聞かれてなんでって、このなんでの言葉の意味には、うん、どういう、うん、もうちょっと具体的に突っ込んでいうとどういう気持ちがあるんですか、
例えば、うん、あの私がちょっとあの考えたのはパターン的に、うん、あのビッグワンにいるけど買い物今からしようとしたけど、うん、急ぎだったらすぐ帰るよ、だから何の用事だろうと思って、なんでなんでどう私どう動けばいい、ね、なんでみたいな、何でもあるし、あ
なるほどね、スタートポジション
っていう何でもありあるさ、う
ん、ああまあまあまあ、うん、
なるほどなるほど、準備はできてると、
そう準備、はい、
何買えるのか、また何か買うのか、
何が欲しい、
あどこにでも動けるよみたいな、
っていう何でもあるわけ、
レディ
ーゴーみたいな、
あそうなの、ビッグワンって言えばよかったんだけどなはずだけど、すっ飛ばしてえなんで、
どこに女性がおるさ。
状況によってはいや状況によってはビッグワン出るよ私みたいな、うん、あっていうパターンもある、う
ん、いやなんかあどうしたのなんか買ってくるのあるぐらいちゃんと言ってくれた方が助かるけどな、う
ん、だからどこにいるのなんでは一応成立はしてないよね、
全然してない、
あの男性側からしたら、
ね、男性側さん、うんうんうん、じゃなくてどこにいるって聞いてる
のに、そうなんでって答えがね、
確かにな、それはな、
でもなんか女性って言いがち、うんうん、
言いがちだはず、
へー、うーん、なるほどね、あとあれは言うよ、例えば嫌な男性から
あ何してる
独身時代に、うん、例えばよ、うん、11月11日空いてるって LINE 来たら、うん、なんでって、
あそうそう、だからそのなんでと思ってるからね、
うん、だよね、だよね、多分そうです、そういうつもりじゃないけど、
それはなんではいいのか、
イントネーションの問題じゃないと思うんですよ、テンションとかイントネーションの問題ではなくて、そのなんでをちゃんとね、
でもさ、ちょっと一応これ男性ずるいの分かる、11月11日何してるってなった時に、
うん、分かる、
空いてるって
何があるの、
そう何があるかによってこっちは、うん、
返事が
決まるので、そうそうそう、なんで何があるかを言ってみたいな。
いや逆に言ったらいや何があるから言っての前に空いてるか空いてないか分からないのに行ったとしても
そうそうそうそう、
あるから、いやデートだったら、うん、行かないし、
う
ん、
そうそうそう、
みんなでバーベキューだったら行くかもしれない、
う
ん、
いや だとしたらそれを逆に言ってほしい。いやデートだったら行けないとか、
例えば何、あ、はっきり、
はっきり言った方がまだいい
ね。なんかよ、
なんではやっぱ困るか、
女の人ってよ、だからなんでしいんだよね、
言いづらいよ、言いづらい。
でもなんでって聞いて、うん、例えばあのデートだったら行かないけど他だったら行くっていう、
みんなとだったら行くよとか
とかだったら、うん、逆にその女の人からすると答えを言ってきた側からすると、うん、もっと評判下がる感じがする、俺からしたら、
あ、
これだったら行かないって言うけどこれだったら行くって言うんだ。
そうだな、ちょっとずるいよね。
だからずるく見えるから、
例えば何かチケット余ってるからあげるよだったらもらうけど、
あ、そうそう、
一緒に行こうだったら行かないみたいな。
逆に、そうそう、逆に相手
なんででぼかしとくみたいな。
だから男性が傷つく、うん、傷つかないの前に、うん、逆にはっきり言ってくれた方が、
あ、うん、だろうな、
あのチャンスもかけらもなかったなって、うん、そこで撃沈しても次っていう、
次に行けるしね。
じゃあさ、男性はあんまり好きじゃない、まあ、独身としてね2人が、
はい、
あの好きじゃない女性から、うん、あの今みたいに11月11日空いてますか、うん、って LINE 来たらどうするの、うん、
空いてるっていう、ああ空いてないっていう、
空いてない
って嫌いな女性、
嫌いな、あの、
あの
興味も、
ユーヤを狙ってるのは分かるわ、
興味もなくて僕がタイプじゃないってこと
ですね。でもユーヤが絶対ないなって思ってる女の
子、うん、なんでっていう、
僕は空いてませんっていう、
なんでっていう、
ユーヤさん、
でもなんて言ってほしいよね、最初に要件言ってほしい、
空いてませんっていう。
だからじゃあ旦那さんが今何して、今どこいるので、なんでって言われたら旦那さんは、はっ、なん言わないってことみたいに取るってこと、
なんか
やましいことがあって言えないみたいな、
怒ってるのかな、
そう、なんか怒っ、確かに言われて怒ってるのかなっていうのもあるし、なんでって聞き返すのっていう、
そうそう、
うん、ちゃんと答えたことをまず言ってくれっていう感じがします。
なんでって私がはっていう、うん、は
じゃなくてどこにいるって聞いてるんだけど、
だからさ、夫婦で結構こういう喧嘩、
うん、
多いと思うよ、
あると思う、このちょっとしたどこにいる女性のなんで、うん、いやだからどこにいるか言えって言ってるさみたいな、もう一回で会話終わるのに、
う
ん、
そうそうそう、
なんでって
逆に、うん、なんでっていうのであれば、うん、どこどこにいる、どうしたのとか、どこどこにいる、なんでって聞いてくれたら、まだ、
ね、先に答える
って
こ
と、そうそう、
まず結論言って、
そうだよ、ね、
あ、確
かに、あ、でもさ、女子同士って今どこいる、あ、なんでなんでとか言わない、
あ、言う、
女子同士言ってるはず、なんで、なんかあったのみたいな、あの一種、例えばさ、例えば女子同士であるのが、じゃあ女子同士である状況としてはこういうのがあって、例えばじゃあコズコズと私が別々の場所で飲んでるとするさ、コズコズから私に電話があって、ウタさん今どこいるとか、なんでなんでって言って、なんか楽しいことがあるのかなみたいな、かコズコズが私と合流したいのか、コズコズがウタさん来ないって言ってるのかもしれないさ、なんでなんで
パターンをね、ぴゃぴゃぴゃっとね、浮かんでくるんだよね、先生、なんでなんで、
どこどこで飲んでるって言ったら、そうそう、うん、はっきり言われちゃったら、あ、じゃあ分かった、いいよって言いたくなっちゃうけど、女性って、
あ、どういう意味、
今、那覇のどこどこで飲んでるって言われたら、
断るんじゃなくて、行くよ、どのこといいよってこと、OK ってこと、
行かない
と、例えば、誘わん方がいいんだなって思っちゃう、あの今、どこどこに誰々と飲んでるって言われちゃうと、うん、あ、誘わない方がいいのかなと思って、あ、そうなんだ、分かったってけど、なんでなんでって聞いてくれたら、今実はここにいるんだけど来るみたいに誘いやすかったり、
あ、
全く分かんない、
分かんないです
ね女子あるあるかもしれない ね、
これって、
うん、女子同士やりがちかな、
で例えば
普通にイラッとはしないかな、
例えば仕事の場で置き換えた時に、
仕事の場、
ね、うん、置き換えた時の話をするとですよ、うん、作業をしててで男性がこう声かけてくるときに作業してる人に向かって、実はどうのこうのどうのこうって話しないじゃないですか、
今ごめんシチュエーションが分かんない、
あ、そうか、今ちょっと違ったな
違う話
ちょっと違う話だったな、すいません、
あのだから男女の受け取り方がちょっと違うよっていう話を、まあ、今日したかったっていうか、女子同士では、うん、なんでって聞いただけで、だから男性がだんだん機嫌悪くなる、デート中に、
う
ん、機嫌悪くなるから、うん、よくわからないんですよって言って私に相談来る人がいて、もしかして彼氏が例えば、あのじゃあ今日デートどこ行こう、どこどこ行こうって言ったら、なんで、うん、とか、うん、言ってないって言って 言ってるかもみたいな悪気なく、
どこどこ行こう、なんで
なんでなんでそこにしたのとかっていう意味、
どこでもいいよとか言って、あ、じゃあどこどこ行こう、なんでって
言う、いいっすか、いいっすか、言うって言う
は、じゃあ決めるって言うのに、じゃあ考えるって、
20代言うかもな、
いや、ぜ、いや、これ20代関係ないと思う、20代とか
癖で言ってるかな、
逆にもう、
おたくさんも言ってるんじゃん、もしかして、
最近ヒーローには言ってない、
俺は全然
めっちゃ気をつけてるし、
逆におたくさんは言うことに対して OK しか言わないから、
あのさ、
たまに頭で考えるタイプだから、いろいろと、でたまにうんって疑問に思ったことを聞いてくれた、聞いて、聞き返してくれたときに、あ、
具体的に聞く、
だから俺は答えやすい、
じゃあ今どこどこにいるけど何かあったのとかっていう聞き方に変えた、
あ、じゃあそれで
前は失敗した、
そうしてほしいってことね、
うん、そう、それだと男の人に伝わるよってこと、そうそう、男の人の機嫌を損ねてるつもりはないわけ、うん、なんでっていう言葉で、
まあまあ、だとしたら結論、男性側の意見ということを言うのであればですよ、うん、まず男性が聞かれたことに対してすぐ答えてほしい、
そう、
それをまず
一問一答で、
そうそうそうそう、
質問してるのに何ではない、俺が質問してるからお前が質問返すなと、
そうそう、いや、なんでじゃなくて
答えろと、
まずそれを言わないと次の話ができないから、
そうなんだよね、でもそうだよね、女子多いよ、うん、多いはず、私はもう絶対答えるけどすぐ、
お風呂入っていいって言ったらなんでとか言うはっ、いやいやいやいや、じゃあただ俺はちょっとお風呂入るから、まあ、お風呂入ろうねって言って、
入ってくるよみたいな、
ね、その間やっぱり、うん、いや、俺が急になんかいなくなってたりとかするじゃないですか、うん、だから出かけてるわけ、あ、ちょっとお風呂入ろうねぐらいで、なんでなんでえ、先に入るって俺、そうじゃない、
あ、そうだね、うん、そうなっちゃう、
先に入る、うん、うん、終わったよ、
うんうんうん、
ああ、じゃあ入るよ、うん、入ってきたらいいさ、多分だから、なんでいちいち聞くの、のなんでなのか、
あれかもよ、お風呂入る、え、どっか出かけようとしてるのかなみたいな、なんかお風呂入ろうねって言うってことは、
あ、入ってきてどっか出かけるのでよくないですか、うん、
この一言で勝手に頭で想像したら女子はだから、あ、なんだろう、どうしたんだろうって、
でもさ、
であればもう、うん、この、まあ、このシリーズじゃないけど、この恋パンのこのシリーズでずっと言ってる話の中の、うん、まあ、一つなんですけど、うん、男性、まあ、いろいろとアンテナ張って多分こうかな、ああかなっていう風にこの答えをずっと元答えがある中でこう、うん、なんでっていろいろ来るこの会話、うん、女子トークの会話は男性にはまず伝わらない
ので、うん、伝わらないっていうのはね、
男性にはまず聞かれたことに対して答えた方がスムーズにいきます、
うん、ストレートに、ね、
そう、ストレートにして、ね、男性も怒らないです、うん、逆に言ったら機嫌が良くなっていいことがあるかもしれないですね、はい、ではここで、はい、ここでツイキャス来てます、はい、ライチさんありがとうございます、はい、坊主はまずいの、あ、
坊主
坊主頭の坊主、
丸坊主の坊主じゃない、今感じで来てるけど、
スピーカーのね、坊主、
スピーカーの
BOSE
坊主、坊主はまずいのって、じゃあ分かって言ってんじゃないライチさん、
ライチさん坊主なのかな、
ボケてるんだ、
ライチさん坊主だった気もする、
ボケに来てるんだ、
違うかな、前見たけど、
チブラギーは坊主さ、
坊主
ではないか
しかできないっていう、
悪意、今悪いやつが出た、違う違う違う、
坊主の域を超えてるってば、
あれあれあれ、ヒーローも悪いやつ出た、
いやいや、だって
だってだって
違う違う違う、なんだった、忘れてた、
もうほらできる、ダメダメ、
マッチョ48さんだった、
ハゲマッチョ
さんはこういうふうにチブルハギって言われるのがすごい嬉しいって言ってるから、だからその領域を超えてるっていう、あ、
神の駅、
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 神だけに
ないけど、
さあ続きやすいきます、はい、サドル知念さん、はい、なんではめっちゃ使いますね、
うん、女性がってこと
なのかな、相手の目的によって聞きたい、そうやな、要は興味なければ行きたくないの裏返しかも、ああ、確かにそれはあるかもしれない、
サドルさんが使うのかな、なんで
佐藤さん使う
ってこと、
さあライチさん、
ライチさん、はい、
嫌いな人から来たらどうしたのっていう、
あ、どうしたのどうしたの、優しいかもね、
優しいね、どうしたのいいかも、
確かに確かに、
なんで
ライチさん、デートあるあるですな、何食べたい、うん、何でもいいよ、寿司行こう、なんで、そうそうそう、今は寿司の気分じゃない、
ああいう、うざ
そうか、
そうそうそうそう、
新井地さんやっぱり坊主知ってるって。
なるほど、さすがかけてきましたね、ありがとうございます。
サトル知念さん、あ、なんではサトルさんがよく使うって。
なるほど。
1回目の結婚の時の話でいい、
うん、いいよいいよ、
全然。私なんでなんでで、それ、うん、超怒られたことがあって、うんうん、今どこにいるのって電話来て、え、なんでって、うんうん、いやなんでじゃなくて、うん、どこいるって聞かれたことあったって、うんうん、でもいろいろ思い返した時に、どこにいるって聞かれた時に、外にいるって何時に帰ってくる、6時って言ったら、うんうん、6時に私が家に帰る前までにパチンコ行ってるわけ。私の行動を探るためのどこにいるだったわけ。だからそれが何回か続いた時に、ね、え、これまた怪しいぞみたいな。なんかヒーローが私に用事があって、今どこにいるって、俺今那覇なんだけどどっかで待ち合わせしようっていう、うん、どこにいるじゃないパターンが続いたから、うんうんうんうん、なんで聞くんだろうと思って、なんで、うん、ってか、だからどこにいるって言われて、うん、え、お家分かったったら帰ってくるわけ。あ、で私が外にいる、6時に帰ってくるって言ったら、6時までにパチンコ行って、
この空いた時間を、
うん、で急いでタバコの匂いついてるから、うん、洗濯機に洗濯物入れるけど洗濯機回してないから匂いでバレる
って。堂々と行けばいいのに、ね、
だからこういうのが積み重なったら、あれ、なんで、あ、どこにいるのって聞かれた時に、うん、お家帰ったらいつも洗濯物がタバコ臭いっていうのが、女性はデータが残るから、
はいはいはい、
あ、これまたなんかだな、でもって、なんでっていう時もあるよ、あれ怪しい、なぜそれを聞くっていう場合の何でもあります。なるほど。
じゃあもう そういうふうに、あ、なんだろう、怪しい行動だったりとか、うんうん、多分こういうことを言ってるのかな、どうしたのかな、こう、こう、こう来たらこうパターンで返そうっていう答えも用意するのいいんですけど、うんうん、もう結論言っちゃいましょう、
はい、
うん、言われたらそれをまず答えられ
シンプルですね、
シンプルがいい、
本当に悪気なくなんでって聞いてる人は、ね、じゃあ、うん、浮気してるかもしれないって思われるかもしれないし、
それは
相手に、
それはあるかもね、
ただなんでって言ってるだけなのに、うん、相手に不快な思いをさせてるかもしれないっていうのは頭に入れつつ、なんでを使おうみたいな、
あ、なんでの使い方って、
そうだな、どこにいるって聞かれてなんではないか、うん、
なるほど、
ないね、
確かに
基本後ろめたいことしたらバレるよと、
うん、え、なんで、なんでなんで
バレるよと、はいはい、なるほどですね、
深いですな、まだまだなんでの、ね、研究はしていこうと思いますが、うん、はい、皆さん、はい、言葉一つの使い方でやっぱり男性がね不機嫌になってるかもしれないし、うん、もうちょっと言い方を変えればシンプルに伝わる、喧嘩にならないこともあったと思うのでね、うん、ぜひそういうのも考えてやってみてください、
はい、
出会いは運命に変わる恋愛相談コーナーでした。
筋肉は自信に変わる今週のパンパンアップ、ありがとうございます、お付き合いありがとうございます、うん、いや、ゆうやなかっこいいわけよ、う
ん、ね、パンパン、ね、ツバいっぱいついてるマイク
で後でアルコール紹介します。
さあ、このコーナーでは私ワークアウトパーソナルトレーナー高田博之がワークアウトにまつわる質問にお答えします、
はい、
ワークアウト初心者や人生で一度もワークアウトをしたことがない方でも聞いて分かりやすい内容にしますので、うん、ぜひお気軽にメールでも質問してください。アドレスは 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp、 懸命に恋パン当てた名機の上、ワークアウトにまつわる質問や相談を送りください、はい、さあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは皆さんに発表があります、
はい、
10月26日にヒーローズワークアウトがオープンしました、
はい、おめでとうございます。
正式にオープンしました。
おめでとう。
ということでコズコズからプレゼントで、私とヒーローの顔のフィギュア、
わかるから、
すごーい、
ありがとうございます。
こうだな。
こっちですね。かわいい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
後でね、写真撮って、はい、恋パンのブログに載せるので、皆さん見てください。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、質問来ています。
はい、よろしく、ありがとうございます。よろしくお願いします。
質問っておっしゃいでしょ。
今ない。質問ですね。
いい質問ですね。
いい質問ですね。
はい。恋パンネーム、正三角形たきさん。
たきさん、いつもありがとうございます。
あ、3週連続じゃん。
ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
結構一生懸命な方なんですよ。
シンプルな質問です。
はい。
肩をメロンパンにしたいです。お願いします。
これ多分聞いて、肩をメロンパンっていうにしたいでどういうことだろうと、
分かる。
多分思うんですけど。
分かる言うや。
分かんないです。
多分あの、正三角形たきさんが言いたいのは、うん、肩の筋肉を、うんメロン型丸みのある肩の筋肉をつけたいっていうことを言いたいことです、うんうん、
だろうなとは思ってましたけど、
ね、メロンパンにするっていう表現なのメロンにするっていう表現なの、ね、
メロン型
っていう表現が結構
メロンパンは違うの、
ね、
メロンパンは多分その後からついてくる感じですねメロン型の後からあメロンパンメロンパ ン, あメロ ン, パン、ね、
言ってる人いるのメロンパン
いるいる
あいるんだ
周りにいる
なんかあのなんだったっけボディービルの大会では
いはい
なんか腹筋とか割れてたら
チョコレート
とか言うでしょ板チョコ
切れてる切れてるとか
あそんな感じ
そんな感じ
あれメロンパンって言うかな
メロンパン、
うん、肩に小人乗ってるよとか言うらしい、
うん、もう一回
最近の肩に小人乗ってるよって
言うフィギュアのフィギュアのこれは
乗ってるっつって分かんないなんかあるらしいそういう応援が
なんかそういうのも聞きたいなどんなのあるよみたいなね
結構叫んで ありますよねうん、そう叫んでる
その用語の本も売ってるらしい
えそうなんだ見てみたい見てみたい
結構叫んでるらしいですけど、ね、
ということで、はい、肩をメロンパンにしたいですという質問が来ています、
はい丸みのある肩って多分男性はすごい憧れると思います、うん、実際僕も丸みのある肩の筋肉をつけたくてずっとワークアウトしてたんですけど、うん、実はですね、うん、なかなか
あ難しいんだ
難しい買ったんですよ、うん、僕はずっとやってて、うん、なかなかこの肩がこう自分が撫で肩なので、うん、撫で肩が嫌いでこの、うん、このね、
ポーズした時に
ボコってなる
リュックが落ちたもん
ねそうリュックが落ちてそうそう嫌 でそれでどうしたらああいうこの丸みのある肩がこの丸みのあるでかい肩の筋肉をつけることができるかなって悩みに悩んでました、
うんはい、お想像つかないね今から、はい
実は、
これ1ヶ月に1回やるよね実は
今年1月2月に、はい、北島達也さん先生のワークアウトを受けて、うん、で多少変わってきたんですけども、うん、さらに今回またあの先生 の,、うんうん、あのワークアウトあ先生のジムに通ってワークアウトしてもっと変わるようになったんですよ実はでその
発達した
実は発達するかしないかっていうポイントを先生に教えていただいて、そこが分かったってことなんですよ。
いやなんか難しいよね V でさ、うん、どんな感じのトレーニングするの、
う
ん、
いい質問ですね
普通の質問だけど
まずちょっと皆さんに質問したいんですけど、はい、以前僕が話したんですけど肩の筋肉何筋って言ってるか、うん、何筋って言ったら覚えてますか、
はい
何でした
っけ？わかる？
三角筋？
あ、ピンポーン。
正解、三角筋っていう風に肩の筋に言われてるんですけど、さらに突っ込んでいくと三角筋って、はい、分けると3種類ある3種類っていうか3部位あるんですけど、それってわかります？
3つに分かれてる。
3つに分かれてるんですよね。
肩パンするとこ。
肩パンするところはだいたい横ですよね。
あ、そうなんだ。
横。
予防注射するところ？
予防注射するところ。予防接種するところも横ですね。
一緒
横か。
実はこれ分かりにくいんですけど、
横前後ろにあるってこと。
正解、前と後ろと横で、前の筋肉と肩のね、前の筋肉と後ろの筋肉って結構ちっちゃいんで、あまり分かりづらいんですよ。なので横の筋肉、肩の横の筋肉は分かりやすいので、すごい鍛えやすいんですよ。だからここを鍛えて、ここにこの鍛えてるときに横の筋肉の方が大きいので、力入れると横の筋肉が大体発達してくるんですけど、それだけだったら丸みってできないんですよ。
あ、
実はそれをずっとやってて丸みが出ないから、なんでかなって悩んでて、北島達也さん先生に相談したら、実は肩の丸みを出すには肩の前の方の部分と横の部分をしっかり効かすワークアウトが重要ですよって言われたんですね。と特に前の部分、前の部分、ここ
これ分けて鍛えてるわけ？
分けて鍛えてるんですよ。ということでこの正三角形体型さん、肩をメロンパンにして丸みのある肩の筋肉をまずつけたいのであれば、やってほしいワークアウトは前の部分の肩の前の筋肉を意識して十分ワークアウトをしたら、おのずと丸みのある筋肉、この前の筋肉発達してくるので肩が出てきます。
ヒーローはこの前のところやってなかったわけ？
僕はやってなかったんですよ。
あ、じゃあ横だけ？
横だけ、ずっと横のトレーニングがワークアウトやってて、
北島先生
の
とこ通う前まで、
前までは。
後ろはそんなにいらないの？後ろ
はどちらかというと後ろも必要なんですけど、結局パッて正面見た時に丸みのあるっていう見えるのは前の方
で、見栄えってこと
か。見栄えをまず考えると前の方から、後ろも確かに必要です。後ろと前と横と後ろをバランスよく鍛えると大きくなるんですけど、後ろからも丸みのある見えるんですけど、特に前から見た時の丸みの出るボコッと、
ね、鏡とか見た時前しか見えないもん、
見えない、
テンションがね。
なのでそこをまず鍛えていく。
テンションが上がるさ、一応丸みがあったら
かっこいいじゃないですか、肩が
ボンって
。私は後ろもやろうかって、
そうなってくるので、まずは前と横の部分、特に前の部分は小さい筋肉なので、ワークアウトするときには実際触りながら、ここの筋肉使ってるなっていうのを触りながらやると分かりやすいです。実はこれをやって
ちょっと上級者っぽい、
だからね、難しい、聞いてても
難しいですよね。なので最初はダンベルとか持たずに肩を動かす、動かしてここの筋肉を使ってるのかなっていう角度があるので、その筋肉を探して、
で負荷をかける、
そう、それを分かったらまず動かしてギュッとここの筋肉に対して力が入るかなっていうのをまずやるっていう動きで、
はい
はい、どうぞ。
例えば、
はい、
ちょっとラジオなので動きは伝わらないんですけど、
はい、
なんていうのかな、メニューとしてはどんな名前のメニューが、
いい質問ですね、
あるんですか？
いい質問ですね、ありがとうございます。種目としてはおすすめなのが、まずはフロントレイズっていうやり方なんですけども、
検索したら出てくる、
はい、例えばもう簡単に説明しますね。簡単に説明すると直立しますよね、気をつけの姿勢で、そのまま前慣れするときに手を前に出しますよね。
前慣れすごいかっこよかったなと。
その時に手を前に出しますよね。その時に肩と水平になるぐらいの前の方にこう手を出すと、前のこの筋肉、触ってみると分かると思うんですけど、それです。
でもあれだよ、ちゃんと胸は張って、
胸は張ります。
肩甲骨寄せて、
そうです
肩を前に出さないようにしながら、
そうですその動き、
うわーきつい。
前慣れの姿勢すると、
前慣れ、
ここだ、
うん、
ちょっと
ちっちゃい筋肉なので分かりづらいので、触りながらやると脇の上というより、まあ、大胸筋、胸の筋肉の斜め上の方、要は肩の骨のところ、骨とこの大胸筋の間ぐらいっていう風に、それ
この辺だね。どこ、なんて表現したいんです
か、これ、なんて表現したいのか、なかなか難しいんですけど、
ね、う
ん、その筋肉が
ラジオで伝わるように表現してるよ、こっち。
これなんですか、しこりみたいな。
しこり
あったらまずいでしょ。
そうなの。
しこりもそれぞれでしょ、
はい、まあ、運動からするとそのダンベルを使ったフロントレイズってのがあります。でもダンベル使っても、最初この筋肉を意識できないと、ダンベル使ってもちょっと別の筋肉使ってしまうので、まずは何も持たずに前ならえの姿勢でやっていく。そこからが、
何も持たずにか、まずは
何も持たずに、でその筋肉をギューッと力入れることを意識してやった方がまずはいいです。これが先生がよく言う脳と筋肉のコネクト、要は連結ですね。これができてからの次の段階ということで、効かすっていう意味は筋肉を縮めてギュッと力を入れるということです。これが意識できると筋肉がどんどん発達するというふうに言われているので、これはまず意識してみてください。
はい、
筋肉は自信に変わる、今週のパンプアップのコーナーでした。はい、エンディングに行きます。今週もあっという間でしたね、はい、
今日4名揃っての放送でしたが、
はい、
ね、メールもたくさん来てましたね、
はい、ありがとうございます、
は
い、
これから今日はこの後そのまま私たち夫婦は東京に行って、明日また北島達也さんに
お会いしていきます。ワークアウトします。
パーソナル受けるんですけど、予定どこ習うの？
秘密。
あら、決めてないじゃない、まだ。
かわいい。
いつもあれ相談してから、
相談してからいろいろ決めてます。
すし三昧だけは当たってるでしょ。
すし三昧当たってます。
すし三昧の予定は当たってるね。はい、ツイキャス、ライチさん、
はい、
体引き締めたいな。
あ、いいですね。
なんで自分で こういうやり取りがあったん
だな。
はい、はいはい、ありがとうございます。
あとサトルさん、本当に肩は大きくなるまで相当苦労しました、ね、ヒーロージムでやり方も追い込み方も覚えて大きくなりました。ありがとうございます。
あ、よかったです。ぜひぜひ継続されてください。
ライチさん、ぽっこりお腹引き締めたいと。
いいですね。プロテイン、プロテイン、
プロテインも試飲したいって、
はい、プロテイン、
はい、ということでね、
はい、
はいはい、今週はこの辺でお別れです、
はい、
恋のパンプアップ。この番組は
限界からのトゥーモア、オーダーメイドボディメイク、ヒーローズワークアウト、
沖縄最大級縁結びイベントマジックラブ、
株式会社琉球マーメイドの提供でお届けいたしました。皆さん、今週もお疲れ様でした。また来週お会いしましょう。
FM 那覇の YouTube チャンネル登録もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。 See you next week. Bye bye.